7つの言語に乗せて日本を世界へ、日本 .com ポッドキャスト始まります。私たちは日本からの世界に届けたい、海外からの日本を知りたいという声にお答えする多言語発信サイト日本 .com を運営しています。このポッドキャストでは世界中のさまざまな国から集まった各言語のスタッフやタイムリーなおすすめ記事などを紹介していきます。
今日は英語チームからまたダビーさんに来てもらいました。毎年年末に発表される新語・流行語大賞、定番といいますか毎年恒例の記事になっていまして、それをいち早く英語で翻訳して出すというようなお話をじっくり聞いていきたいと思います。
ダビーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この新語・流行語大賞のノミネートの言葉をこうやってウェブに載せるっていうのっていつぐらいからやってましたっけ？
ちょうど今年で13年目ですかね、12年目かな。
2013年ぐらいからやってる。
2013年が一番最初でしたね。
あ、じゃあ日本 .com
ができて
2年目
ぐらいで、はい。
あ、すごいですね。
これは誰の発想で始めたんですか？
発想も何も当時はそのなんか計画を立ててこれを出しましょうっていうのは全くなくて、今35のその
ノミネート、
あの候補ノミネートされるんですけども、当時は50だった頃にその50がバーってリストで記事がネットで発表されて、私がそれを見てこれを日本の今の社会の動きを理解するための、しかも日本語の勉強にもなるネタとしてやりました。
これって結構もう地獄のような作業だと思うんですけど。
いや、一番最初の本当に私が一人でやったんですけど多分午後3時ぐらい、あ、なんかニュースが出てるって気づいて、午後9時とか10時まで残って出したっていう
ためらいはなかったんですか？
いや、
もうやっちゃえ、みたいな、
ま、その日はたまたまなんか暇だったのかよく覚えてないんですけど、なんかいけそうなネタだったんでやりました。
で、それがもう毎年恒例となって早十数年
そうそうそう。で、まあ、当時のを見返すと、そのなんかあの時のその50のを全部見ると、なんだろうこれって思うのがたくさん入ってるんですけど、そうじゃなくて、その最終的にトップ10とあと勝者が発表されるんですけど、今でしょ、
うん、ありましたね、
いつやるのか今でしょっていうやつとか、おもてなしっていう、その東京にオリンピックを呼ぶ時の滝川クリステルさんのあれとか、 NHK の朝ドラのジェジェジェとか、なんか今もう一回見れば12年前はこういうのあったんだ、アベノミクスとか倍返しだとか、ご当地キャラとか、なんか懐かしい響きのあるものが出てくるんですかね。12年後に今年のものを見ればなんかそういうのが残るかなって、まだどれが勝つかは分からないんですけど、
もう確かにあれですよね、言葉だけ見ると あの年あれ流行ってたなとか、そういうことあったなって思い出しますよね。
なんかクイズにもなりません？たまに2012年の流行語大賞何だったでしょうみたいなクイズとかありますよね。
そうそうそう
覚えてないけどっていう
大賞じゃなかったものの方が覚えてたりとかね、
しますよね。で、まあ、今年2025の新語・流行語大賞候補30号が、11月の初めに出まして、もうその日のうちにダーフィーさんとか英語チームがもう翻訳を、はい、11月に出して、で今上がってるんですけれども、まあ、今回30号ということで印象深い言葉があると思うんですけど、結構今回これ翻訳難しかったなとかいうのもしあれば、てか私たちも知らないっていうか初めてこれ聞くよっていう言葉も実は多くあってです
ね、毎年ありますよね。
毎年ありますね。初めてこの流行語大賞を知るっていう、
まあ、普段の毎日のこのウェブサイトを英語で出すっていう作業の中では和文があってそれを英訳して編集して出していくっていうのが基本ですけども、これは英訳ではないと私はいつも思うんですね。日本人がこの日本語の言葉、 あれねって、オンカジを見たら、ああそうそうそう、オンラインカジノが今年問題になったねって、こういろいろそうこうイメージが湧いてくるような 言葉を見て理解できるっていうところはあって、それを同じように英語に一言でそれを紹介すると、その英語の読者が同じようにその同じようなイメージが湧いてくるわけではないので、その背景とか文化的要素とか社会的に今こういうのが問題になってるとか、そういう情報をたくさん考えて添付して出していかないといけないっていう。
要は、日本人でもなんだこの言葉っていうのもありますけど、日本に住んでない人がどう理解してもらえるかみたいな目線で言葉の説明をしているっていうことですかね。
音カジとかって、日本語特有の略し方じゃないですか。そういうのを英語で説明するのとかってどんな感じになるんですか。
まあ、略し方は別にどうでもいいというか、そこまで面白い話ではない気がしますので、An abbreviation for online casinos っていう、オンラインカジノっていう長い言葉を短くしてオンカジって言いますよっていう、それぐらいはしますけれど、それよりはオンラインカジノっていうのは別に珍しいものでもなくて、海外から見ても、だからなんでこれが話題になってるのかっていうのを紹介しなければいけなくて、それは実は今回、今年はその、アスリートだとかその芸能界の人たちがそれを使っているのが見つかって問題になったっていう、そういうニュースが実はありましたよっていうのをこう紹介する、一つの短めのニュースとして載せないといけなくて、
その背景を説明してるってこと
ですね。オンカジとかもそうですし、あと、チャッピーとかもそうですね。チャット GPT はこういうものですよって別に紹介しなくても
そう、ね、
みんな知ってるからいいよねって、でチャット GPT じゃなくてチャッピーっていうちょっと面白い言い方を使ってますよっていう、そこまで面白い話でもないので、とにかく今年いっぱい使われたねって話題になったねって、でそれで選ばれたって終わりって、
ダーフィーさんでもこれを、30号を英語で説明するときにこれ聞いたことないの今年みたいなの結構ありません？
毎年そうですけど、テレビを見てる暇はあんまり私はないんで、 その芸能人とかコメディアンが必ず何人かは出てくるけど、全く聞いたことないような人が出てきて毎年これが発表されるときに YouTube に行ってその人の、ネタをちょっと見て、こいつは誰なんだって、今年は誰だっけ、
兵六
は見たこともないし、この名前は聞いたこともなかったんで、誰だろうって YouTube に行って、これか、いや見たことないなって思いながら見たんですけど、それは昔から毎年必ず誰かは出てきますよね。
じゃあそういう YouTube とかを見て、あこういう人かっていうのを自分で学びながらもう英語を作っていくって感じですね。そう、
自分の勉強にもなりますんで、結構その兵六のすぐ上には美女いいじゃんっていうのがありますけども、その、これミルクって発音するのかね、びっくりマークが中に入ってミルク、それも聞いたことないし誰だろうってというのがいろいろできますね。その政治経済を主にいつも扱っている翻訳者として、いきなりこういうなんか若者文化とか、うちに帰ってこういうのも出たよって言ったら、そのうちの子供たちも あれねってすぐ分かるんで、もう最初から聞けばよかったっていう
確かに毎年若者の中で流行ってる言葉が入ってきてて、それをこれ何って言いながら1年間を振り返るっていう感じ。
それは毎年、去年だか一昨年ぐらい その時間を戻しましょうというのが何でしたっけ、
ふてほどね、
はいはい、必ず出てきますね、そういうの、で朝ドラの何か決め文句が出てきたりとか、
今年はあれでしょ、ほいたらね、
ほいたらね、
そうそうそう、分かんない
じ
ゃあその中で今年一番苦労した言葉ってどれですか。
説明が苦労
することもないんですよね、この言葉は意味が分かりづらいとか、その意味を考えて英語で伝えるのが難しいとかっていうのは、多分何もないと思うんですけれど、その説明の長さはそれぞれ見るとすごく短めに、チャッピーはもうチャット GPT のことよっていう終わりっていうのがあれば、例えばどれかな、薬膳薬膳はそのなんか健康にいい薬膳食事 の話ですかね、うん、そういうのが実はこういうなんか健康食品に興味が今たくさんいろんな人が持っていて、うん、その美味しそうでもないかもしれないけど、うん、健康にいいものをじゃああえて選んで、うん、それは実はこの漫画幸せを食べて寝て待てっていうのがあって、うん、その中にこういう概念が出てきてそれで人気になったっていう、そこまで全部紹介して初めて、うん、ああこういう背景がありますねっていうのが分かるんで、うん、一応自由国民社から出てくる情報にはなんとなくある程度は全部そういうのは載ってますんで、それを普通に英訳すればいいんですけれど、やっぱり YouTube を見ながら、うん、あこういうことがあって、うん、で Twitter とかそのソーシャルメディアであの若者がこれについて何を書いてるかとかいろいろそういうのを調べながら、うん、あこれかって、
なんで今年これが流行ったのっていうところが見れば分かるようになってる、うん、私あのちょっと興味があったのは国宝を見たの、うん、これも日本に住んでないと分かんない、なんじゃこれって感じじゃないですか。
そう、あのミターがついてるところが日本的だよね。
そうそうそう、日本的っていうね、うん、
まあ、その映画自体はものすごく人気が出て、
うん、
実写版の映画の中では1位か2位ぐらいには、
う
ん、その
歴
代収入で見れば入ってるっていうのがあるんで、これはまあ人気のとなった映画、うんうんだよっていう紹介はできるんですけども、うん、それだけではなくて、
うん、
みんなのその会話の中でこれは非常に多く登場したものでもあったっていうのが一つの大事な今回要素だと思うんで、
うんうん、あとあれですね、その下ここ前ですね、
ここ
何個でしたっけ、
ここ5枚ですね。
そうそう、 3、あの、3年前か
入ってるのはここ5枚ですけど、うん、ここ5個まで来ましたよね。
そうですね。
でこれあの日本 .com の英語チームのインスタグラムでもかなりバズりまして、そのサウンド、うん、ここここっていうここここ枚っていうここ枚ここここ枚ここここ枚っていうサウンドが面白いっていうのでバズったのもあるんですけど、あのお米じゃないけど、うちの、ストレージにはこんな古いのまである、ここここここ広告スパイスがあるぜとかそういうのでみんななんか古い自慢をしてバズったっていうね、そういう背景もありましたけども、
そうそう、うん、ここここかける20ぐらいのワインとか、
そうね、そうそうそうそう、これなんかもっとここここここここだぜっていうね、
ここここここっていうか言いづらいじゃないですか。
そうそうそう、これは結構なんか外国の方にもなんか浸透っていうかね、うん、しそうな、
まあ、だから毎年これ用意して出してますけれど、うん、その日本の今流行っているエンターテインメントはこういう人たちが出てますとか、今の政治分野経済分野、うん、社会的問題こういうのが動いてますっていう、うん、あの注目されてるのはこれですよっていうのはこう紹介するための記事にはなるけど、うん、純粋に言葉を勉強している人たちも、うん、読みに来るんではないかなと思ってるんです。
そういう人こそ読みに来そうな感じ
ですね、
うんうん、
今年の言葉流行語の話だから、うんうん、言葉を紹介する、記事でもありますので、うん、そういうコンテストなので、その言葉に興味を持つ人がもちろんみんな注目してると思うんですね、うん、この実はもうこの季節に入ってだと思うんですけど、一番最初はこ の, あの流行語大賞の発表があって、うん、今度12月の頭ぐらいにはその
漢字、
どこが勝つかっていうこの流行語が決まるんですけれど、うん、その他に今年の漢字っていうのは12月12日にあって、うん、そのオリンピックがあった年はだいたい金になったりとか、
ね、金、金が多い、金多いよね、
多いね、
地震があったら災
災、ね、災
い、災害の災と金が最近多いですよね。
そうですね。だから今年は熊なのか。
ああ、熊はありそう。
初めて出るかも。
そうですね。熊ありそうだな。
これあの流行語大賞のノミネートにも熊ありました。
熊ありました
。熊って結構被害ね。
被害、
うんうん。札幌とか秋田市とか山形とかに行って、その100万単位の人間が住んでるところのど真ん中に山があって、実はその山は熊の住処だったっていう、 それはなかなかないんで、
そう、ね、近すぎんのかな、
近いんだと思うよ、うん、だからこんなに近かったんだっていうのを、
う
ん、これで
実感してるよね。
熊が最近 本当に、まあ、この流行語になるぐらい
出てきてるんですけど、でもこれ熊被害って多分10月ぐらい
最近だよ
からなのにこれ入ってるんですよね、緊急。
やっぱ投票のタイミングにものすごく熊が出てたからじゃない
。そうそうそう、それもありますね。あの今年の漢字も あれはみんながこうはがきに書いたりとか、そのオンラインでも投票できるんですけど、本当に9月10月11月ぐらいに流行った漢字がみんなまだフレッシュに頭に残ってるんで、1月の大話題になったやつはみんなもう忘れてるんで、なかなか、
だから秋以降に話題になったことが来るので、物価高 VS 熊じゃない。
ただ今回野球用語もそうですけど、スポーツ用語入ってないですね。
毎年ありましたよね、野球用語、ここのとこずっと。
てかゼロじゃないですか。
ないない、スポーツない。
でね、来年はそのミラノコルティナオリンピックもありますし、サッカーのワールドカップもありますし、であの WBC もありますし、またなんか入ってきそうですけれどもね。
来年はスポーツ用語強そうですね。
強そうですね。
でまたあのでもそんなことを吹き飛ばすような事件が秋に起きるとわからない。
ああ、そっか。
その前の年はオリンピックだったんで、今年はリカバリーウェアっていう。
ああ、なるほど。
ちょっと力を蓄えて。
なるほど。
ダーフィーさん、これ対象どれになりそうってあります？
いやわかんない。この段階で出てくるものは本当にこう網羅するような形でいろんな分野、いろんな言葉が出てくるんですけれど、最終的にはその選ぶあのチームがいるんですよね、
うん、
あの漫画家とか、そうそうそう、うん、あの俳優とかいろんな、
まあ、審査員の人ね、
審査員のメンバーがいるんですけど、その人たちが選んで、その人たちがいつもこういろんな意味をこういう理由で選びましたっていうのをこう添付して出すんですね、今度12月になったら。でその中で見たら本当にまあその個人個人の好みが大きくなってくると思うんですけれど、うん、大きな重要な、意義のある言葉として言えば二期とか、
あ、うん、ね、好きじゃないから、好きじゃないよっていう、
まあ、それクマではないと思うんだよね。クマは本当その二期の一環としてのクマっていうのはあると思うんですけど ね、まあ、二期か、
うん、これ分かれそうか なんか
どうだろう、
あれ脈々どうです
か。私は脈々だと
思う。脈々もありえますね。だってこれは
ね、あの万博なんて50年に1回来るかないかっていうぐらいだから、
しかもさ万博じゃなくて脈々っていうのが入ってるところがいいよ ね、
そうね、
うん、
そう、私なんかあの万博で入るのかなと思ったら脈々で入ってるやと思って、で私はトランプ関税かなっていうふうに思いましたけど、
うんうん、
これも結構インパクトあったんで、
関税 ね
関税、
そうですね、まあ、これから1ヶ月かけてその働いて働いて働いて働いてどこまでその関税の効果をこう薄めることができる。
でもあとあれはあのこれ毎年表彰式にゲストで来れる人っていうのが対象になるじゃないですか、
ね、だから高市首相が、
それ考えると高市首相が、
まあ、だから必ず
そう
来ないよね。
高市さんがスケジュール開けたら働いて働いて働いてになるかもしれませんけど、でもそうするとね、もうあのみんな働いて働いて働いていかない。
だって絶対脈々は来てくれるよ。
脈々絶対来てくれる。
脈々来るよ。その意味で必ず芸能人とかコメディアンとか選ばれてると思うんですよ。絶対絶対、
あの裏の話をするとですね、
絶対出てきてくれる人は必ず何人かは選ぶんですよ。政治的ネタは毎年何かの形で出てくるんですけども、そのスキャンダルだったら誰も出てこない、
う
ん、いいもの、うん、いい響きのある用語で、まあ、この働いて働いては最近その朝3時から出社してみんな大変な目に遭ってるのはなんかバッシングされてるから、それは良くない方向には行ったかもしれないけど、
本人をポジティブに語ってるからさ、言えば来そうな気がしますけどね。
まあ、本人じゃなくてもその
周りが、ね、
官房長官が来るのか、
周りの秘書官が来るのか、
そうそう、
でも脈々は絶対来てくれる。
脈々は来ますよね。
トランプさんは来てくれないから、
脈々はね、吉村知事が連れてくるのかな。
あ、それもかもしれないですよね、
うん、あと国宝だと
吉沢君か、
くんが行くんじゃない、
来てくれる
かもしれない、来そうですよきっと、まあ、誰がゲストかって楽しみですね。
楽しみですね。 クマは来ないと。
クマ、クマはね、
クマは
来たらダメだ。
クマはあると思うよ。クマモンもいるし、
あ、そうか、クマモンが代わりに
北海道のメロンクマ、
あ、メロンクマね、
メロンクマの、あ、でもさ、
その方は怖い顔して
る、怖い顔してるからね。
でもさ、クマモンってさ、熊本だけど九州にクマ出ないんですよね。
そうそう、いや、クマモン出る。
クマモンだけです。
そう。
なのに、あ、熊本のクマでね。
熊本のクマだからクマモンがいるけど、
でもちょっとメロンクマ来たら嬉しいかも。
怖いよね。
怖い。顔も怖い。
最高だ、あれは。
そう、ちょっと来そうだな。
だからその当日ね、大賞の発表とベスト10の発表の時のゲストも、
はい、楽しみですね。
皆さん、はい、私たちの予想としては脈々ですが、
うん、そうですね、
はい、皆さんもちょっとそれまでに考えておいてもらってって感じですね。
下手すると英語版の方が早く出ますからね。
出ますから、速報で出ますので、皆さん、はい、当日ボンドットコムの英語版もお楽しみください。
これ、は
い、
さっきなんかダビーさんもおっしゃってましたけど、日本語でこう決まってるのを英語がどういうふうな説明をしてるのかって並べて見ていただくとね、
うん、
すごい勉強になると思いますし、ね、
う
ん、楽しいと、
まあ、いつもは日本語は別にそこまで説明は加えないといけないことではないので、うん、淡々とそのリストだけバーって出て、で、まあ、ちょっとエッセイがついて、うん、こういう理由でこういうのが選ばれましたっていうのはつくんですけど、うん、その英語は日本語の英訳ではない記事がこれですので、
うん
うん、オリジナルはこの英語で、でこの英語から今度ロシア語とかスペイン語とかいろんな他の言語が出てますので、うん、まあ、翻訳の真髄というか、その本当に読者のことを考えて、うん、読者はどういう知識を持っていて、どういう理解度があって、うん、何を伝えたら原文を読んだ人と同じぐらいのレベルに達するかどうかっていうのを考えながら作らなくちゃいけなくて、本当に日本語はエホエホってどういう意味が、うん、を込めていつも使ってるのかっていうのをこう考えて、うん、書き足さないといけないのは、うん、翻訳ですので、まあ、この毎年出す記事は純粋に英語で最初から書いてますが、うん、
日本語エホエホって英語で言われてもね、
いや、ないよ
ないよねっていう、ないない、それを説明しなきゃいけない、
はい、
ね、
だから、でもある意味日本ドットコムならではの記事ですね、毎年これは。
そうですね、はい、
これは翻訳ではありませんっていう、ね、
今年は、記念すべき12回でしたかな、
はい、はい、12回毎年
毎年記念すべき、
その時は風邪ひけないよねっていう、
そうです、
はい、その日のうちに出さなきゃいけない、
いや、風邪ひいても家でやってますんで、
ではちょっとこ のダーフィーさんとか英語チームの努力の結晶を皆さん、ね、ぜひ読んでいただいてって、はい、
で、まあ、これに引き続きその今年の漢字、今年日本の辞書の出版社が今年選ぶ新たに加われた、単語、
うん、
これとこれとこれっていう発表もありますし、
うんうんうんうん、
ヤフーさん、グーグルさんの一番検索された用語はこれこれっていうのは、とにかくその言葉、用語、何が一番話題になっている文言なのかっていうネタがたくさん出てくる季節なので、それはまあ、私たちみたいな翻訳者はもちろんですけれども、そういう言葉が大好きな人はもういい季節になってましたんで、
ヤフー大賞も日本ドットコムで一応記事にしてるんで
したっけ？出してます、はい、ヤフーとグーグルのトップの、
うん、
検索のトップ3だかトップ5だかトップ10っていうのは出ますんで、うん、
じゃあそれも皆さんお楽しみにしてください、
はいはい、
また次回もよろしくお願いします。
じゃあ休まないで待って
ます、はい、休まないで、
はい、よろしくお願いします。
お過ごしください。
ありがとうございます。日本.com